ひばりクラブご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、資本主義から人生主義へと、人間主義っていうのを人生主義に、まあ、コメントのご指摘を受けましてね、変更いたしました。で、今日は日本文明と人生主義というのは関係あるのかどうかということを考えてみたいというふうに思うんですね。ごく最近ですね、日本政府がですね、日本の労働の形態がですね、年功序列とか、定年金属って言いますか、障害雇用ですね、そういうのがあるんで、これは労働市場の固定化を意味するので、実力主義に変えて、年功序列のようなものはやめるということで、これから作業に入るということですが、もちろん賛成してる人もいて、私がちょっとそれに反対したら、その年功序列なんかで、じいさんに金を渡すのはおかしいんだ、とか言ってましたけども、これは背金主義の考え方なんですね。だけど、なかなか今の日本で納得を得るのは難しいと思うんですね。だって300年にわたる資本主義の中で、我々の精神はもう背金主義にどっぷり使ってますからね。我々の行動ってのはほとんどが得するか損するかということで決めてますので大変だと思いますが、まあ、一応ここで整理をしてみたいと思います。欧米人とか中国人。まあ日本以外のほとんどの国と言っていいんですけども、日本以外のほとんどの国はですね、実はお金に比例して仕事をするんですね。お金に比例して仕事をするってのはどういうことかって言いますと、例えばテーブルを拭く人がいたら、例えば100円渡せば100円分だけ拭くんですよ。で、200円渡せば200円分だけ拭くんですね。つまり賃金くれた分だけ労働するっていう、そういう考え方がありましてね。ですから、まあ、チップ制度っていうのもあるわけですね。チップがどうしても必要だ。なぜかって言ったら、チップをくれるからちゃんとやるんであって、チップをくれなければ、まあ、いい加減にやると。そういう文明っていうのが、ヨーロッパ、欧米とか中国人のやり方なんですね。これに対して日本人はですね、誇りで仕事をするんです。自分の誇りで。まあ、英語で誇りっていうと、ゴミのやつの誇りと同じ言葉なんで、プライドって言ってもいいんですけど、まあ、プライドはまあ、英語ではありますけど、まあ、プライドぐらいになるともう日本語にしてもいいかもしれませんね。日本語では、誇りと誇りが、二つ同じですからね。ですからその意味では、ダストの方を誇り、人間の誇りの方をプライドといった方が分かりやすいかもしれませんね。まあ、そのくらいの柔軟性は必要かもしれません。日本人は自分のプライドで仕事をするんですよ。で、仕事っていうのはお金と一応日本人の場合切れておりましてね。このテーブルを拭くという仕事を自分が言われたら自分の誇りで綺麗にするんです。で、お金はまあ、えらい少ないなと思ったり、こんなにくれたのかと思ったりすることが後であるってことですね。これは日本の駅で掃除してる人を見ますと、いつも私そう思います。外国の駅なんかで掃除してる人を見るとですね、どうやって手を抜くのかっていうのを頑張ってるんですよ。もう上司がいなければすぐサボってですね、給料はもう変わんないから、あとはいかにサボるかってことだけに全力を尽くしてるんですね。ですから駅なんかいつも汚いんです。ところが日本で駅のね、エスカレーターのベルトなんかをこうやってる人とかね、それからゴミをこう集めてる人が本当に一生懸命やってますよ。これも考えられないんですよ。外国人、中国人とか欧米人ですね。これはなぜかっつったら、やっぱり欧米人っていうのはお金に比例して仕事しますから。だからまあ実力主義なんですね。実力主義ってのは実力に応じて賃金を渡す。だけど僕はちょっとこれ疑問なのはこの、ひばりクラウドも言いましたよね。実力のある人にお金を渡すってことは結果として実力のある人が美味しいご飯を食べていいってことになりますよね。しかしその根拠はないんじゃないか。実力のある人がいい仕事をするのは必要だと。だけども例えば僕ですと物理の先生なんですよね。物理の先生が物理わかんないと困るので、で、そういう仕事っていうのはそれぞれの特徴に合わせてやるんだけど、給料はね、まあせいぜい開いても2倍以内と。だから一般の人が500万なら、まあまあそういう首相とかね、社長とかいうのはまあ大体1000万を限度にするというぐらいがいいなと。まあ、多少人間だから何かの努力の、まあ対価みたいなのがあった方が頑張れるっていうところもあるんで、まあ人間は万全じゃありませんから、まあそのくらいはいいかなと思うんですけど、基本的には実力のある人が美味しいご飯を食べていいという理屈はないんじゃないかと僕は思ってるんですね。年功序列の方はそれはいいんですよ。つまり年を取ると、やっぱり少しずつ賃金上がらないとですね、 やっぱりなんか人生の楽しみがないから、これも実力でも500万と1000万の2倍くらいという感じですとね、年が20歳の人と年が80の人ではやっぱり500万と1000万くらいの差がないとですね、楽しみがないってことになりますね。で、ご老人にもいつもですね、あなた若い人よりか同じ仕事でもお給料うんともらってんだから、その分だけ気をつけて働いたり、若い人のためにサービスしてくださいねと、まあ言う方が日本的ですね。で、こういった日本的な考え方、つまりお金によらずにプライドでやると。まあ研究者なんかもそうなんですね。一時ノーベル賞をもらった人が、給料が足りないっつってものすごく文句言ったことがありますが、これに対して日本の技術者の多くはですね、それはちょっとないだろうと。まあ日本っていうのは技術者なり研究者もですね、お金の額に応じて研究するっていうんじゃないんですよ。研究するんだったら自分の全力で研究するんですね。お金がいくらでも全力でもって研究する。これは主婦なんかもそうなんですね。お金があるないに関わらず全力を持って子供を産み、全力を持って育てる。それがどのくらいのお金がくれるかとは切れているというのが日本文化なんですね。こういった日本文化っていうのは日本の文明の発達から出てきたもんで、まあ、日本の文明っていうのは遺跡なんかがはっきりあって、確実なのはだいたい5万年前ですね。旧石器時代です。しかし、明石人とか、いろんな人骨だとか、部分的に見つかってるものもありまして、まあ、学問的にはまだ正式に認められてないっていうのを入れますと、だいたい10万年。ですから、だいたい10万年前から日本列島には人が住み始め、それで5万年ぐらいからかなり大規模な遺跡ができるぐらいの人口と文化ができたと、まあ、いうことなんで、まあ、最近言ってる弥生とかですね、もまして、姫子、邪馬台国とかですね、古墳時代なんていうのはもう2000年前ですから、日本人の基本的な性格を作ったという意味では、邪馬台国なんかをあんまり参考にすることはできずに、やはり旧石器時代を中心にやると。旧石器時代では非常にがっちりとした住居跡も見つかっておりますし、それから石の加工もですね、非常に技術のレベルが高いし、その当時は大型の哺乳動物が主たる食料でしたから、大型の哺乳動物を取るための罠ですね。こういった落とし穴とかそういった罠はですね、非常に発達しておりまして、日本が技術的に非常に優れた民族であるってことは、もう5万年前から分かっております。っていうか、示されてるんですね。まあそういったものが技術ばかりじゃなくて、日本人の性格に大きく影響してると思います。その当時は実力主義じゃなかったと思うんですね。年功序列に近かったと思うんですね。で、みんなで一緒に作物を取り、みんなで一緒にそれを分け合って、特に実力のある人が多く取るということもそれほどはなかったんですね。っていうのは、大規模な宮殿跡とか、そういうのはありません。見つかるのは大体同じ規模の住宅ですね。ちょっと違っても、ちょっと大きめの住宅と、ちょっと小ぶりな住宅があるっていうぐらいのことですので、やはり、実力主義ではない、そういうこの、人種性主義であったわけですね。みんなで、階級は大体2つでしょうね。酋長みたいな、親方っていうか酋長っていうか、そういう人がいて、それから普通の人がいると。男も女も、それほど違う生活をしたわけじゃなくて、まあ、狩りですからね、その当時は。まあ、狩りをするには男しか狩りができないんで、狩りをして、女性が家のことをするということで、まあ、分担をして幸福に過ごしていたと、まあ、いうことだと思うんですね。そういった5万年間の歴史が、まあ日本人の気質を作って、プライドだけ仕事をすると。まあ、これはこのブログでもね、イザベラ・バードとか、まあ、いろんな江戸の末期にですね、日本に来た人が、欧米人がですね、非常に驚いて、日本人というのは誇りで、プライドで仕事をするんだなと、まあいうことに本当に感心しておりますね。ですから、資本主義から人生主義、つまりお金からですね、自分のプライドで人生を過ごしていくということに早めに移行できるのは多分世界で日本だけだというふうに思いますので、日本と人生主義は非常に相性がいいもんですから、早く日本はですね、拝金主義から脱皮して、人間主義、人生主義、落語主義のですね、新しい人間らしい社会にですね、移っていくのは非常に重要だろうというふうに思います。